改めまして皆さん
こんばんは。
なるみです。
あいりです。
さらです。
あゆみです。
さあ、もう今年も残すところあと10日になりましたが、皆さん、忘年会には参加しましたか？さらちゃんどうですか？
はい、私は部活動に参加してるんですけど、年末まで部活動があって、その忘年会という忘年会はしないんですけど、その部活でみんなで集まって1年ありがとうみたいな感じで会話したりしますね。
なゆみちゃんはどうですか？
私もなんか大きいちゃんとした忘年会みたいなのは行かないんですけど、友達とその年末に居酒屋に飲みに行こうっていう話はありますね。
ああ、そうなんですね、はい、忘年会っていうのはその1年間お疲れ様という気持ちを込めて、いろいろな、仲間と、お酒を飲むんですけど、主な会場として居酒屋が使われます。で、居酒屋で愛理ちゃんがバイトしてるんですけど、どうですか？
はい、で、私自身が居酒屋のアルバイトをしていて、で、外国人のお客様もたくさん来店されるんですけど、ある時働いていたら外国人のお客様の接客を行っている時に、日本はいいよねって、私の国にもパブはあるけど、こんな美味しいご飯がいっぱいあるわけじゃないって言われて、で、居酒屋は初めてそこで日本独自の形式雰囲気であるっていうことが分かりましたね。はい、
そうなんですね。びっくりですね。
はい、私も初めてそこで知ったんです、ね。
自分もでも友達が、そのイギリスに留学してた友達がいて、でその時にそのパブに行ったっていうお話を聞いたんですけど、その日本の居酒屋ではその友達とかとその飲みに行くみたいな感じの形式だと思うんですけど、パブではそのそこで出会った人たちとワイワイしたりとかいう初対面の人とでも仲良くなれるっていうような雰囲気があるみたいです。
知らんかった。あんま日本ではないですね。
ないですね。で、そこであゆみちゃんがこの前、はい、留学生にインタビューをしてくれて、
はい、そうなんですよ、はい、この前さらちゃんと、
はい、
大学に来ている留学生の方にインタビュー行ったんですけど、まずその海外の人はあまりそう店に行ったりして忘年会とかするんじゃなくて、家でホームパーティーをするっていうことがやっぱ多いらしいです。
大きいから、日本小さいから、
そう、日本の家はちっちゃいみたいなことを言ってましたね、やっぱり。で、あと驚いたことは何ですかって聞いたら、やっぱりおしぼりが出てくるところっていうのは驚いていたみたいです。
おしぼり出てこないのかな。
どうしたろう。あと日本との違いは何なのかなって思って聞いたんですけど、なんかまずアルコール度濃度数っていうのが日本の方が低いらしくて、海外のお酒はもうちょっと高いお酒が出るみたいです。で、その分お酒の価格が日本の方が安いっていうのは言ってましたね。
飲み放題とかしては日本の人は結構お酒を飲む人が多いから、
そうですね、
度数も低めにしてあるのかな。
そうですね。で、なんか海外の人はあんまり居酒屋とかそういう店を何店も回るってことがないらしくって、結構日本人は居酒屋を2軒目行こうとかあるんですけど、海外の方は結構珍しくて、そちらも驚いてましたね。
日本と海外でこんなに違いってあるんです ね、
ですね。
私海外行ったことないから、
すごく新鮮だし。
じゃあそもそもその今はちょっと海外のお話やったんですけど、日本の居酒屋っていうのは何なんだろうなって思ったんですけど、最近その居酒屋とか行きました？あゆみちゃんとかどうですか？
私一番最近行ったのは、バイトの、その人らと行きましたね、居酒屋。で、なんかやっぱバイトしてると、そう、そんな深い話とかしないじゃないですか。でも居酒屋行ったらお酒飲んで、こう普段ではしない話みたいなのできたんで楽しかったですね。
アイリちゃんはどうですか？
私はその最近行ってないんですけど、また来週ぐらいに まあ、さっきあゆみちゃんが言ってくれてバイトの人たちと忘年会をするんですけど、
うん、
その忘年会もなんか年々増えてきて人数が20人、今年は20人以上になって、
うん、
だからすごく楽しみですね。
それぐらいの大人数とかになったらもう席とかってもう座敷とかになるんじゃないですか？
そうですね、なんか普通のお店だったらテーブル席と座敷があると思うんですけど、うん、でなんか20人とかになったらテーブル席じゃ収まりきれないんで、うん、座敷とかで今回はしますね、
うん、楽しみですね、うん、さらちゃんはどうですか？
そうですね、私は大学の部活に入った時に、うん、あの初めてその新入生の歓迎ってことで、うん、居酒屋を使ってその会をしてもらったんですけど、うん、その時そうですね行って初めてで、その居酒屋はその大人数で結構食事とかできるので、うん、すごいいいなって思ってて、であの学祭とかの打ち上げとか4回生が引退される時とかにも結構利用したりしてますね、
うん、あそうなんですね。さっきそのアイリちゃんとサラちゃんのお話にあったように、その大人数で利用するって言ったお話やったり、あゆみちゃんみたいにそのバイト先の友達とか先輩とか数人で飲んだりとかするっていう、さまざまなこのニーズに居酒屋って答えてるんですね。
確かに。
そのさっき愛理ちゃんのお話でその座敷っていうお話もあったんですけど、なんかさまざまな形の居酒屋が増えてきてますよね。
そうですね、なんか私が働いているところはあの喫煙席、タバコが吸える席だけではなくて禁煙席の席も増えて、でなんか最初の方はやっぱ喫煙席の席しかなかったので、うん、あの仕事帰りのおじさんとか あまりタバコを気にしない若者が来てることが多かったんですけど、禁煙席を設けることでファミリー層がすごく増えて賑わってますね。
あそうなんですね、もうこれからすごい活気づいてる感じですね。最後にその居酒屋の役割っていうのを考えたいんですけど、何かありますか？
そうですね、やっぱバイトの人たちとご飯を食べたりできる場でもあるので、うん、心の緊張を解くこともできて、なんか仕事で嫌なこととかあったりしてもそのバイトの人たちと相談し合ったりとか、うん、深い話もできるので一時的なしがらみも忘れてくつろぐことができますね。
あーなるほど。
確かにそうですね、うん、私もその友達と行くのはもちろんなんですけど、うん、その私サークル所属してるんですけど、そこの先輩や後輩であったりバイトの先輩や後輩であったり、普段ではそうあまり喋ったりしないかもしれないけど、そういう居酒屋とかに行ったらお酒も入ってよりこう親交とか深めるっていうことができる場なんかなって思いましたね、
う
ん、
そうですね、
うん、なるほど、
う
ん、
そうですね、私もその部活で居酒屋に行ったりするんですけど、やっぱり4回生の方とかとあんまり話すことが結構少なかったんですけど、うんうん、その居酒屋とかに行ったらやっぱりみんなでワイワイできたりとか、うん、お酒も飲めるので、その部活の時に見れなかった一面とかも見れたりとかして、うんうん、大人数で楽しむことができて結構いいですね。
なるほど。あれですね、なんか今のお話から思ったんですけど、居酒屋っていうのはその日頃はどうしても上司とか先輩とか後輩っていうそれぞれ人に役割があるんですけど、その役割を超えてなんかまた新しい一面を発見できるというか、
う
ん、
そうですね、
また仲良くなってでまた頑張れるみたいな感じ
ですね。そうですね、いろんな場でありますよね。
大事ですよね、
そういう場があるってことは。
さあ名残惜しいんですけれども、はい、そろそろお別れの時間になりました。今年もあと10日で終わってしまいますが、今年最後に皆さんも居酒屋に立ち寄ってみてはどうでしょうか。それでは
さようなら。
はい、チーム B4 のトークでしたか。ちょっと聞いてみたいんですけど、さよならって言ってしまいましたけど聞いてもいいですか？
はい、
海外から来た人が居酒屋入る時ってなんかちょっと怖い感じがするんですけど、入ったらみんなお店の人ってなんか言うんですか、いらっしゃいとか。 居酒屋、
そうですね、
うん、あのバイトしてる人いかがですか。
と私のところは、うん、あのお客様が入られたらあのドアを開けて お迎えをして、でいらっしゃいませって言って、
あ、いらっしゃいませ
、そうですね、いらっしゃいませって言って、うん、あの他のあの従業員の人もみんなでいらっしゃいませってあの歓迎する感じで、はい、してます。
それもちょっと日本的かもしれないね。海外でパブとか入った時に、あ、そんなみんながいらっしゃいませとか言われることないし、いらっしゃいとか言われたらそれだけちょっとなんかビビってしまいそうな気がして、うん、あとお酒の話出ましたけど、お酒飲まなくても OK ですか、居酒屋。
飲まなくても大丈夫ですね。
ソフトドリンクもあり。
ありです、ね、ソフトドリンクもあるし、うん、今なんかノンアルコールカクテルもあるので、うん、なんかお酒を飲まなくてもなんかお酒のようなテイスト、
うん、
で、あの、うん、楽しむことができるので、うん、全然あの飲まれない方もたくさんいらっしゃいます。
あ、そうなんだ、安心しました。私は飲む方なんですがもしなんかね、あの留学生の方とか来られて、居酒屋お酒飲まないといけないとか、飲めない人がいたりとか、あるいはなんか入ってきた時にみんなにいらっしゃいって言われたら怖いなとか思っている人いるんじゃないかなと思って大丈夫ですね、はい、ありがとうございました。